今日はテサロニケ人への手紙第1の5章です。このところでは主の再臨に備えるべきことが記されてあります。一節を見ますと、兄弟たち、その時と時期についてはという言葉が出てます。その時、時期っていうのは何かというと、先の4章の16節に出てくる主ご自身が天から下って来られますというその時です。キリストが再臨される、天から再びやって来られて私たちのところに臨んでくださるっていうその日のことです。それは2節のところでも主の日という言葉が出てきていますけれども、主がその日を支配され、また御心を行われる時であるわけです。その時っていうのは3節を見ますと、突然の破滅っていう言葉が出てくるわけなんですけれども、まさにある人々にとってはそれはもう破滅の時となってしまうわけです。旧約聖書においてはノアの箱舟の時のようなことを思い起こさせられるわけです。突然に洪水がやってくる。しかしノアはあらかじめ神様からそのことが伝えられて、彼は箱舟を作っていった。そして彼とその家族はその箱舟に逃れることによって救いに預かることができたわけです。ですから主の日、イエス・キリストが再びこの地上に来られるっていうその日は誰が知ることができるのか、それはもうこの聖書を読んでる私たちである。そして私たちはこのことを備えなければならないということであるわけです。6節のところに、ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょうと、その励ましの言葉が出ているわけです。私たちにはこの再臨のことがもうすでに知らされてある。ですから私たちはいつそれが起こるか分かりません。目を覚ましていなければならないわけです。10人の乙女の例えをイエス様は語りましたけれども、5人はそのうちに眠りこけてしまった。しかし他の5人の乙女たちは光を灯して花嫁が来るのを待っていて、そして花婿が来たというその合図を聞いて、彼女たちは花婿とともに、この入っていったというようなことがあるわけなんですけれども、いつどのように起こるかわからない。ですから私たちはキリストの再臨ということはもう本当に心の目を覚まさせていただき、また待ち望むものでありたいと思います。そして8節のところに、私たちは昼のものという言葉が出ています。それは5節のところでも光の子供、昼の子供というふうに出てるわけなんですけれども、イエス・キリストは私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つであろうと約束されたように、私たちに命の光が与えられている。でもこの世っていうのはサタンに支配されているわけです。エペソ書の2章を見るならば、闇の世の主権者、また空中の剣を持つ者、そういう表現でこの世をサタンは支配しているわけです。そしてまた私たちはそのサタンに対して戦わなければならない。決して屈して曲げてはならないわけです。そしてそのために神様は私たちに実は武器を与えてくださる。それがこの5章の8節に出てきていますけれども、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶりという言葉があります。これはまたエペソ書の6章でも神の部分のことが記されてあるわけなんですが、今まさに私たちはこの空中の剣を持つ君、サタンとの戦いの中にあるということを私たちは覚えておかなければならないわけです。しかし私たちはすでにこのキリストの救いが与えられている。それは9節に、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださった。ある通りです。私たちはすでにイエス・キリストの十字架によって罪が許されている。そしてこのことを私たちはしっかりと心に留めておきたいと思います。そしてまたこの再臨の目的は何かというと、10節を見ると、主と共に生きるようになるためです。ですからキリストの再臨、主の日というのは私たちにとって滅びではなくて 救いであり、また主と共に生きるようになる。永遠の命が与えられ、そしてまた私たちは天の御国に凱旋することができる、その日であるということです。ですから主の日、キリストの再臨というのは私たちにとっては励まし、そしてまた待ち望みということとなるということです。ですから私たちは11節にあるように、この互いに励まし合い、互いを高め合いなさい、そのことをやはり実行すべきであるということです。特に教会内において兄弟姉妹たちがいるわけですけれども、同じ信仰を持っている、そして私たちは十字架によって救われた、それがベースになっているということをいつも覚えておきたいと思います。いろんな活動をします、いろんな意見もあります。しかし大事なことは、キリストによって私たちは罪が許されたということであるわけです。ですから15節を見ますと、誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいと、そのことがこの言われているわけですけれども、私たちも本当にこの善を行っていく、悪に対して悪をもって報わないということを心がけたいと思います。そして大切なことは、16節から18節に出てくる、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝をするということです。それはもう神様の恵みの中に生きるということです。救われた、もう本当に喜んで、そしてまた絶えず祈る、どんな苦難や苦しみがあってもまず神様と言ってお祈りをするということです。そしてその結果は何か、18節にある、すべてのことにおいて感謝しなさい。おそらく神様に祈っていくならば、最後には感謝となるということを私たちは知ることができるということであるわけです。神様は私たちにそのような生き方をすることを願っておられます。また19、20節を見ると、この御霊を消してはいけない、予言を軽んじてはいけませんというふうに忠告があります。御霊はこの助け主、ご聖霊である、私たちの心の中にあって働き、そしてまた私たちを励ましてくださる方です。私たちは自分一人となると、おそらくは否定的な考えにとらわれてしまうんではないかと思います。自分は弱いものだ、そしてあのことはもう本当に自分の力ではできない、ああダメだというふうに否定的な心にとらわれてしまう。しかしご聖霊は慰め主であり助け主、私たちをそのようなこのもう迷いの中から引き上げてくださる方であるわけです。また予言というのは、これは神の言葉です。もう今で言うならば、これはもう聖書の言葉。聖書の言葉によって私たちは励まされ、また聖霊が働かれるときに、この神の言葉は力となっていくわけです。私たちは勝利していくことができます。22節に、あらゆる形の悪から離れなさいとあるんですけれども、私たちは御言葉とまたご聖霊によって悪から離れ、そして勝利していくことができます。そして23節には、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますようにという、このパウロの祈りがあるわけなんですけれども、平和の神とあります。イエス・キリストはこの平和の君と呼ばれ、また私たちの心の中に平安を与えてくださる。イエス・キリストは弟子たちに、私が与える平安はこの世が与える平安とは異なると言われたわけです。どんな苦しみや悲しみの中にあっても、このイエス・キリストの十字架の勝利、その平安が私たちのうちに与えられる。そしてまたあの十字架の上で流された血潮によって、私たちの汚い心も清められるということであるわけです。24節に、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいますと、明確な約束があります。あのヨハネの第一の手紙1章7節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束が私たちの心の中にも成就するということであるわけです。私たちは絶えず主の御前に出させていただいて、自分のこの汚れた心をも、イエス・キリストは十字架の上で血を流して私の心を洗い清めてくださる、そう信じ、 そしてまた信仰を持って私たちはこの清めの恵みに預かり、そしてまた悪魔に対して勝利していくものとさせていただきたいと思います。今日のデボーションメッセージはこれで終わりになります。